SBS ラジオをダウンロードいただきありがとうございます。番組を最初から最後までお聞きになりたい方は sbs.com.au/japanese までどうぞ。現代陶芸家の、横山源太郎さんと青木亮太さんにお話を伺います。まず陶芸の世界に入ったきっかけをお聞かせいただけますでしょうか。
はい、じゃあ僕源太郎の方は高校生の時アメリカへ留学して、その時にその学校が結構美術を大事にしている学校 でそこで美術の授業の一環で陶芸を取って、それがきっかけだったんですよ。それがまあ15歳ぐらいの時 でその当時なんか自分得意なものって決してなくて、まあ、あるとしたらスノーボードとスケートボードと陶芸ぐらいだったもんで、勉強はいわゆる勉強ができなくてアートに走っちゃうっていうなんかまあ生徒がよくいるんですけど、まあ、それそんな感じですね。まあ、それでまあ勉強ができない子たちが学校進学するとしたらアートスクールっていう道しかないんですよ。
ちょっと自虐がちょっと入ってますけど。
いやいやいや、本当の話です。
本当ですか。はい、じゃあその15歳でまではそれほど陶芸にはあまり
全く興味なかったです。その日本にいる時も粘土を触ったことも一度ないですし、たまたまそのアメリカでやったのが初めてで、それまああと周りの人も結構褒めてくれたんですよ、上手だねって。でまあその言葉がやっぱもう少しアートの方を勉強してみようかなっていうふうにきっかけで、まあその美大に行って陶芸を専攻するっていうような理由になりました。
専攻するまでに至る過程で、はい、この道だっていう何かこう決められたものがあったんですか。きっかけといいますか、これこそ自分が進む道だみたいな。
そんなにないですね。けど多分 5,6 年前まで自分なんか他の仕事もできるかなと思ってた時もあったかもしれないけど、でももう今よくよく考えてみたら絶対無理ですね。他の消去法で行くともう自分この道しかないんですよ。もしくはホームレス。
消去法で二択だったんです ね、
はい、
陶芸かホームレスか。
はい、そうですね。
なるほど、いいんでしょうか。はい、では青木さんはいかがでしょうか。
僕は岐阜県からやってきました、青木亮太と言います。僕大学はちょっとみんなと違うんですけど、経営情報学部、経営情報学科で中小企業の経営者を養うための学校に行って、でそこで初めて勉強って面白いなと思って、で陶芸と全く関係なかったんですけど、卒業してからどうしようかなっていう時に、1日24時間あって8時間仕事、8時間睡眠、8時間好きなこと、じゃあ好きなことも仕事だったら最強じゃんと思って、で好きなことを探し始めました。で最初は服とかこうアクセサリーとか作ったり美容師とかやったけど、なんか違うなってことで、で最後にその陶芸教室に行ったんでしょう。でそこで湯飲みを作った時にこれしかないっていうのがあって、よし陶芸家になろうと思って、その岐阜県の多治見市にある職業訓練校に行って2年間基礎的な技術を学んで、それから作家活動を始めました。
その陶芸をやってこれだと思ったその、なぜ他のものではなくて陶芸だったんでしょうか。
そう、なぜこれだっていうのはもう衝撃的ななんかあったんですよ、ビビビっていうのが。けどそれ言葉じゃできなくて、けどそれが分かったのはその前にいろんなことをいろいろ挑戦してたから、これだって気づけたんだと思います。
特に青木さんの作品はトラディショナルなものを、テクニックも含めて出しているという、大きく影響を受けているということなんですけれども、それは学校に行かれたことが大きいですか。
いや、学校に行ったことは一つも大きくなくて、その後に土地に行ったことが大きいですね。その美濃焼という土地で、そこは400年前にすごく発達した土地なんですよ。その桃山時代、例えば千利休とか古田織部がその織部茶碗とかを作らせたりとか、篠茶碗を作ったりとか、で僕そういうの大好きだったんで、そういうの作りたいと思ってその美濃に行ったわけですけど、で行ったら行ったらその歴史をさらに勉強することができて、影響はいっぱい受けてますね。
その伝統的な技法を学ぶ中で難しいこととか何かこう困るというのはなんですけれども、特に日本の伝統芸能ってこう親からこう伝わっていったりすることが多いと思うんですけれども、 伝統技能を学ぶ上でそういうので何かこう障害みたいなものはありましたか？
あ、障害しかないですね。あの、まあ、伝統の技法を学ぶってその400年前からやられてるその志野とか織部とかそういうのを今もやってる人がいるんですけど、まあ、その人たちはなんか何なんだろうな、まあ、伝統グループってじゃなんだけど、うん、そういうのに属してて僕はそこには入ってないくて、その今までに誰もが見たことないものを作ってそれが次の世代次の世代が僕の作品がいいねって言ってくれてたらそれがまあ自然に伝統になるなと思って、だ僕は今自分で新しい伝統を作ってると思ってるんですよ。だこういうのが出てきちゃったらその今までの伝統グループみたいな人がなんだあいつはって言っていろんな嫌がらせをされた障害はありますけど、まあ、もうじいちゃんばあちゃんたちにも関係ないですね。
今回の展示会はあのジャパンファンデーションのブレイキングザモールドという大きなプログラムの中の一環で開かれているんですが、これはまあ型を壊すという意味なんですけれども、そういうのはやはり現代の陶芸の中でこれまでの陶芸を壊して新しいものを作るみたいなあの流れがあるんでしょうか？
いや別に壊してるつもりは一つもないんですよ。ただただ新しいものを追い求めて作っているだけだと思います。別に壊す必要は何でもないと思います。やっぱ昔のものは昔のもので素晴らしいものをわざわざ壊すんじゃなくてそれはそれで大切にしていけばいいと思います。まあ、その時代の流れですよ本当に、その新しいものがどんどん生まれていくっていうのは。
あの横山さんはそのアメリカで、はい、ま、あのトレーニングを受けてその影響が現在の作品にも出てるという話なんですけれども、はい、
そうですね、アメリカの陶芸ってやっぱり日本の陶芸とすごく違うところが、はい、あんまりその伝統文化をまず学んでから制作をあのものを作ろうというような感じじゃないと思うんですよ。あ、感じじゃないんですよ。僕日本の学校行ったことないんですけど、なんか結構あの技術重視っていうのが日本の学校の大事なところだとちょっと聞いてて、でもうちの学校はもちろん技術最低限の技術は教えてくれるんですけど、あとは他が誰もやってないことをどれだけできるかっていうところがやっぱその評価のあの評価になるんですよ。その例えばその似た誰かと似たような作品を作ってたらそのクリティックって言ってそのみんなの生徒さんの前でその話したりするときに、このお前のやつなんかこれ見たことあるよとかさ何々の真似じゃんみたいな感じでバッシングされるっていうか、まあみんなそこでもバンバンバンバン物言うから、だからその時にどうやってそういう方に言われないで自分のオリジナルのものを出せるかっていうところがその技術よりそのアイディアの方が結構あの、うん、しっかりあのやってないと、うん、問題視されましたね。
うん、新しいものといいますかその他の人とは違うオリジナリティ、はい、クリエイティビティというものを求め合える世界で、はい、ご自身のスタイルを確立される過程といいますか、どのようにしてご自身のスタイルをあの固めていかれたんでしょうか？
とね、まずスタイルっていうのがすごい難しくて、結構作家さんでスタイルを持っちゃってる子がたくさんいるんですけど、俺時それはね最終的に首絞めてる時もあると思うんですよ。その人たちはその要するにもうそのスタイルのものでしかみんなその作家を認知してくれなくて、新しいものをやってもいまいち売れないとかいまいちうまくいかない、だからやっぱりいつもの定番のものに戻るみたいになって、まあ、最終的にもうそれこそなんかあの業者じゃないけどなんか工芸家とかその昔からその要するに器を作ってる人たちの類に入ってきちゃうと思うんですけど、自分の場合だと常にその展示会のたびに新しい作品を毎回作るんですよ。でもその中である程度なんとなく源ちゃん俺っぽいなっていうようなスタイルは出てくるんですけど、けどそれでもやはりあのできるだけその今まで過去に作ったものないようなものとか新しいアイディアのものを入れたものをもう個展のために毎回毎回出すっていうのは自分のその一つのスタイルなんですよ。だからスタイルを持たないスタイルっていうのが、うん、やり方かなって、自分の場合はそうしてます。
青木さんはいかがですか？あのご自身のスタイルといいますかあの確立される中でどのようにこ固めるというのも変ですけれども、どのようにこう探っていかれたんでしょうか？
まあ、今源ちゃんの話聞いててなんか、うん、あ似てる部分があるなと思ったのは、まあ、僕もよく言われるんですけど、いろんな作風が僕あるみたいで、これ なんかその土で作ったものはゴツゴツしてるし、はたまたこうシャープで口が切れそうなものもあったりとか、よく分かんないオブジェを作ったりとかして、これ一人の作家さんじゃないよねってよく言われるんですよ、慣れるまでは。で僕もゲンちゃんと一緒のところは常に展覧会の旅とか、常に自分も見たことない新しいものを作ってこう作ってこうって言って、でみんなただ僕はただ単にその粘土で作ってる作品をただ作り続けてるだけだけど、理解する人が多分ついてこれないから多分そんなこと言っちゃってるんだと思います。だから似てるなと思いましたよ、スタイル。だからそれが現代陶芸の人たちなんだって。
あ、なるほど。
一つのスタイル、これこの青白磁の青白い焼き物が俺の焼き物だ、これを一生突き詰めていくっていうのがもう昔の人たちのやり方で、それはねもう古いと思うんですよ。そんな決めつけたらね、源ちゃんも言ったように狭めすぎちゃうし、
辛くなるよそんな自分が、ね、ノイローゼになる、
かわ見ててかわいそう、
うん、あ、なるほど。自由にやってもうあれやったりこれやったりしてる人の方が健康そうでやっぱ元気そうに見える、なんかその人間的にもその作品にもやっぱそういうような要素は見られるんですけど、そのやっぱ人間としてもやっぱそうやって自由になんかある意味その作品で遊んでる人の方が健康ですよ、
うん、そうするとブレイキングザモードで型を壊すというよりかは型にはまってしまうことの怖さみたいなものを、
そうですね、型から出るっていう
こと、型から出るっていうことですね、
うん、うちらはもう自然と出ちゃってるから最初から、うん、だから
ね、まあ、壊すまでもない
よ、ね、壊すまでもない、何ハマってんのみたいな感じで見てる感じですね他の人たちを。
ああ、なるほど。今回の展覧会で一押しの作品というのも変ですけど、これはもう自分が好きだとかっていうのってありますか？こう好きなものとお気に入りの作品とかそういうのはあったりするんでしょうか？
まあ、全部そうなんですけど、一つ言うとしたら、うん、日本的な作品かなと思うのがすごい薄い白い生地で引いてろくろで引いたやつに金箔と銀箔がこう、まあ、ピンセットで貼った作品があるんですけど、タイトルがラグジュアリーっていうんですけど、それは見てほしいですね。
それはなぜですか？
僕が思ったのは、うわこれめっちゃ手間かかってる、すげえ大変そうっていうのが日本美術だと思ってて、であの作品を作ってます。
あ、そうなんですね。
ヨーロッパの美術っていうのはどちらかというと、まあ、コンセプトが面白かったりとか、うん、そっちなんですけど、日本ではもういかにもっていう
技術的なこう手の込んだ
ものが伝統的な美術だと言われてたと、うん、僕は分析してますね。
うん、横山さんはいかがですか？
まあ、うん、まあ、強いて言えば多分抹茶茶碗で、まあ、青赤いお抹茶茶碗にちょっと青いなんかポテッてしたものがくっついたやつがあるんですけど、うん、それで選んだ理由の一つとして、まあ、一番新しい作品なんですよ。それで一番なんかもうちょっとなんか変化させてみようかなっていうような、まあ、生まれたてでまだこの先なんかいろいろ変化とか見れるような子なので、だから気に入ってますね。またそこから発信何かが生まれるっていうその要素を持ち合わせてるので、なんかその作品自身が好きっていうより、その生まれたっていう、生まれ始めてこれから成長していくのが見えるっていうところを考えるとその作品になりますね。
なるほど、はい、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。お聞きになった放送は SBS の日本語放送です。番組は毎週火曜、木曜、土曜日の夜に生放送で、また SBS のウェブサイトや SBS のラジオアプリでも聞くことができます。 sbs.com.au/japanese までどうぞ。